77.1
諫早商業高等学校の
ゆめと
かつえと
ひめちゃんと
みーこと
なーと
れいさんです。
毎週月曜午後6時からシームレス学園聞いてください。お願いします。
シームレス学園
FM諫早お聞きの皆さん、こんばんは。3月20日月曜日、時刻は午後6時、まもなく5分を回りますというところです。シームレス学園開校のお時間となりました。再放送土曜の午前11時から皆さんお楽しみいただいていると思います。そしてアーカイブがいつでも聞ける専用ホームページもあります。シームレス学園で検索をお願いします。この学園は学生と企業と地域が立場を超えて境目なくシームレスに触れ合い共に学ぶ探究型のフリースクールです。本日ここからの1時間お相手は
リブワールド金ちゃんと
テレビ東京大好き上野屋さんと
教頭のアキラと
非常勤講師の若林宗男です。
よろしくお願いいたします。
毎日の食事だからこそ地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります。多良見町のお弁当お惣菜専門店
アムスリーカロリン。
あなたらしく毎日を輝いてほしい。美容健康からあなたの可能性をトータルにサポート。体の中から美しく輝く女性を応援するリブワールド。
人生学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
外国語学科で本物の国際人に。
生きる力を地方から、学校法人人生学院、人生学院大学。
秋山大輝です。シームレス学園。
さあ改めましてシームレス学園開校となりました。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは今日本日が月の3週目の放送ということで、
そうです、
ね。リブワールドから、
はい
はい、金ちゃん先生にお越しいただいてます。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
本来は美と健康の授業、
ね、うん、そうですね。
そうなんです。
どうすれば美しくなれる、
はい、そう、
もう今日どうすれば美しくなれるか、ね、教えていただけそうですよ、
ね、うん、あ、そうやな。
前半のね、まあ、この1時間前に再放送も同じくなんですけども、はい、社長さんいらっしゃいが、はい、なんと200回を迎えまして、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、この放送を記念しましてスペシャルな放送ですね、
う
ん、
そう、
はい、
ね、テレビ東京をここまで大きくされたと言っても過言ではないのではないかと思うんですけど。
そうですね、
はいはい、過言ですよ。
いや
まずは褒めてから。
いやだって、ね、
その方針が変わらずブレずにですね。
まあ、その若林宗男さんにね、はい、社長さんいらっしゃい来ていただいて、はい、とても1時間では収まりきれんということで、
はい、
シームレス学園、はい、金ちゃん先生にご協力いただいて、
はい、
非常勤の先生という役で、
もう完璧でしたね、はい、絶対1時間じゃ無理やったじゃないですか。
そうそう、無理やったよ。そもそも、
まあ、そこはもうね、そういう予定で、
予定であ
ったということで、知らなかったのはご本人とその先生の小田さんが知らなかったというだけ
で、ね、まあ、もう1時間で帰れると思ってたら
島原芝はちょっとわたついてますけどね。
そうそう、多分ね、
そのまま継続して、非常勤の講師としてね、参加していただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、今日テーマとなりますのは、先ほどの社長さんいらっしゃるもちょっと触れていたんですけども、その九州ですね、アイランド計画というものが、うん、ありますよと、まあ、構想の中にある。これ若林さん、
はい、
一言で言いますと、九州アイランド計画とは何でしょう。
九州が日本から自立する、
と
素敵
かっこいいやろ。
これパッと聞いたら突拍子もないこと言ってるなと。
だからやっぱ経済的に独立させたいっていうことですよ。
そうです、うんね、
だからその可能性を秘めてるってことでしょ。
秘めてるっていうこと。
そ うちゆくゆく住所変わるかもしれないですか。国籍とか
住所はこのまま。
住所はそのまま。
ああびっくりした。ちょっといろいろ手続きとかですね今後あるんで。
パスポートがいるかと思いましたね、はい、今ね。
なかなかまた今回も面白い話になると思いますのでぜひ皆さんあのメッセージをお待ちしております。
噛むね
今日はね。いや緊張してるんですよ。
絶
対だって緊張って皆さんはほぼなんかこうもうワイワイやってたじゃないですか。僕ずっと黙ってミキサーだけやってたんですよ、はい、ようやく喋れると思ったら若林さんのそばは言うのだな。
ボロボロですね、
ゆっくりいきます。皆さんからメッセージをお待ちしております。地域情報近況報告お悩み相談もお受け付け中です。お送り先は FME さんへの公式アプリ FM プラプラ公式ホームページ、ファクシミリは 0957-27-0840、 E メールの方は小文字で NIGI@FM.co.jp です。お待ちしております。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろんオーガニック化粧品や自然食品も充実。処方箋は全ての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい。
あなたの声がいいねに変わる。
ウェブサイト制作広報 PR のボイスジャパン .com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナーテイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい。
おい聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。
このスタジオの中はもう本当ね、えらい大人の方々ばっかりなんで、コマーシャルに入るためにみんなスマホいじるんですよね。僕が天気予報読んでた時もみんなちゃんと黙ってるなと思ったら、もうしっかりとお仕事をね、はい、もう忙しいですね。まあそんな中ね、スタジオにわざわざお越しいただきましたのは若林宗男さんでございますけども、今日は先ほどねちょっと端的にお伺いしました九州アイランド計画、もう一度とはというところでお伺いしていいですか。
うん、まあ、あの九州がとにかく日本から自立する、
うんうん、自立するという、うん、まあ、その構想を持って、まあ、今活動されているということですよね、うんうん、例えばなんですけども、これ具体的にどういったことをやられる、
まあ、今どんな感じまで言ってるんですか、うん、
いやまだまだこんなこと言ってるのは私ぐらいみたいな話ですので、うんうんうん、まあ、何人かいますけどね、一緒にやろうって言ってるのはね、はい、九州独立論っていうのを書いてる先生もいるし、
もともとあれでしょ、 その基準、それをやりたくて九州に移住されてこられた。それとも移住したからこそ、
移住して九州の良さとか、うん、そういうものを知っていく中で、うん、これは九州独立しちゃった方がいいんじゃないのみたいな。
ならばその九州に移住したその背中を押したものってな、
うん、なぜ九州だったのか。
あ、それはね、もういい年でしょ、だからさっき70って言っちゃったけど、
はいはい、
いい年でしょ、だからもうそのなんて言うんだろう、東京で仕事をしても、うん、どこで仕事をしても、まあなんて言ったらいいんだろう、と日本の今、まあ、例えば東京で仕事すればですよ、東京一極集中の手伝いみたいなことの仕事になっちゃうじゃないですか。
はいはい、
でもそれはもうちょっと場所をずらした方がいいかなみたいな。で、まあ、多分九州とのご縁は、僕は九州大学で、客員教授をやってた時期があるので、2004年から2007年ま で、はい、でそれで、ね、3年間結構東京から通ってましたけど、
はい、
まあ、楽しかったので面白いとこだなみたいな。
うん、
それでまあ、2011年にじゃあこの先どうしようかって思った時に、東京よりも地方の方がいいかなって。
うん、
うん、でまあもちろん生まれ故郷は富山ですから、うん、富山に行くっていう選択肢がなかったわけではないけれど、うん、はい、まあ、そこ行けば楽すぎちゃって多分ね、
うん、
うん、私のような人は甘えちゃうだろうと、うんうん、同級生が市長やってましたんでね。
なるほど、
うん、まあそれその取り巻きで応援してるのみんな友達なので、うん、まあいろいろそっち行ってもよかったんだけど、うん、まあちょっとあのおっちょこちょいですから、うん、ここがフロンティアだみたいな。
なるほど、ね、
まあそれだけそのね九州大学の客員教授として来て、九州を見渡した時にそのフロンティア、まあここはまだ開拓する余地がたくさんあるんだよっていう魅力があったのが九州だったわけですか。
そうです。
で2011年、これはまだ十何年前ですけど、今でこそこのコロナ禍きっかけで結構移住して、うん、まあ東京の仕事だったり、うん、やる方っていうのは増えてきました。まだその頃っていうのはあまりこう移住っていうのは少なかったんじゃない
ですか。まあ移住が多かったかどうか調べてませんけど、まあ確かにそのテレワークとかね、うんうん、あのオンラインでいろいろできるじゃないかっていうのは、まあ今とは比べたらそんなに誰もあんまり喋ってなかったですよね。まあできる環境はあの整いつつあったんだと思うけど。
なるほどですね。
やっぱあのテレ東時代から常になんかこう先を見てらっしゃって、行動が、
うん、あのある意味であのなんか人が手つけてないことをやるのが好きみたいな、ね、
アメリカを行ったのはそれはその会社の事例で行くんですか。
会社の事例ですね。
行って、はい、その時一人で行くんですか。支局。
そうです。
支局長兼、
まあ、ずっとね外国にオフィスがなかったわけですよね、
うん、はい、テレ東がね。
テレ東が、うんうん、つまり他はみんな何個も持ってたわけですよ、
はい、
ニューヨーク、ワシントン、ロンドンは当たり前に持ってたけど、はいはいはいはい、テレビ東京はなかった、
はいはいはい、
でみんなあのないよ、テレビ東京がそんなの外国行くことなんかないよねってみんな思ってる、
うん、
で社長があの、まあ、そろそろその年次報告書アニュアルレポートの下のところに、ニューヨーク支社って書きたいなみたいな、
うん、あ、なんでニューヨーク支社開局みたいな、
そういう慈愛の時期だったんだと思いますそれで会社の中見回したら、うん、なんかあの独身で金がかからなくてちょっとくたばりそうじゃなくて、でまあ英語も喋れるっていうふうに大学のあれには書いてあるから、まああいつ行かせるかみたいな、
うん、でもその支局自体がないので、はい、人もいないし、ね、機材もないし、ね、はい、何もないんでしょ、
う
ん、
何もない。
で借りまくったっていう話でしょ。
そうですそうです。
いろんなとこから
いろんなとこから借りまくったっていうよりアメリカっていう国はそういう意味で言うとジャーナリストにとっては割とやりやすい会社で、
うん、
あのフリーで仕事してる人は他にもいっぱいいるので、うん、僕はカメラマンもいないので、
うん、
でも東京からはあれ撮ってこいこれ撮ってこいっていう話が来るわけですよね、
はいはい、
そうするとその自分が取材に行く、例えば、うん、フォードの副社長にインタビューしてこいというのが、まあ、東京から来ると。そうするとフォードに電話して手紙を送って、あの何日頃に会いたいんだけど会ってくれるかみたいなのをやりつつ、会ってくれるとなったらデトロイトだから、デトロイトのカメラマンを探すわけですよ、
うん、
あの電話帳みたいなやつで、
あ、
職業別で始
めた、タウンページみたいなのがあるんだ。
もともとあれイエローページっていうふうに言われていて、電話帳は、
はいはいはい、
電話帳がね、
アメリカで
イエローページって、
はい、でアメリカでイエローページ、
イエローページ、
あ、そう
なんだ。
実際紙が黄色いの、あのあんまり質の良くないザラ紙なんだけど、
はいはい、
全部黄色いの、
うん、
でそこでその調べて、あのデトロイトでフリー の, あのカメラマンプロダクションのとか、うん、そういうのをあれして、あの手紙出したり電話したりして、俺がデトロイトに、まあ、3月の25日に行くんだけど、でフォードの社長副社長にインタビューするんだけど、ちょっと手伝ってくれるかみたいな、で空港に迎えに来てくれっていうことになって、
うん、
空港で会うんですよ、
うん、
だってそのフォードの本社行く途中の車の中で打ち合わせして、まあ、とにかくそういうことで頼むぜよろしくみたいな、
うん、
でそこでインタビュー取材した後、あのじゃあ飯食おうかって言ってどっかで飯食いながらまた打ち合わせして、まあ、デトロイトのこと最近どうなんだって聞いて、
うん、
で最後は まとめのレポートしなきゃいけないから、うん、このデトロイトの街が一番デトロイトらしく見える 場所に俺を連れてけと、うん、そこで俺がスタンドアップをやると、
あ、なるほど、
あの立ちレポやるから、はいはい、お前はそこでカメラ三脚立ててやって、うん、こっちがデトロイトらしいっていうの、それ分かるだろうみたいな、でそこへ連れてってもらってそれをまあやって、で終わったらテープもらって空港まで送ってもらってバイバイって言ってそのテープ持ってニューヨーク帰って、ニューヨークで編集して、うん、であのニューヨークの放送局へ行ってちょっとこれ東京へ送りたいんだけどみたいな、うん、で衛星回線ちょっと取っといてでじゃあこれからあの、ま、あの送りますから東京さん回してくださいみたいな、
へ
でボタンをフィッと押すと衛星で行って、あの受かったかどうか、あのちゃんと受け取りましたっていう、はい録画できましたみたいな、ありがとうございました、お疲れ様でした、じゃあビール飲み行こうみたいな、
それ衛星回線も借り物なんでしょ、
衛星回線も借り物です、
うわすごい
すごい、だからやっぱりそういう発想ですよね、
そう全ての手配、ね、
そうあるものを借りまくる
すごい、うん
ね、そうですね、
すごいですよ、ね、
まあ、でもそれをすることによってあのもちろんネットワークも広がって、
うん、もちろん
また次行けば、ね、ああデトロイトだったら彼に頼めばいいなとか、
そうそうそうい
うことですよね、
そういうことです、だからそのデトロイトのカメラマンと知り合うと ごめんシカゴ行くことになったんだけどお前来れないだろって、うんうん、シカゴのカメラマン教えてくれよって言うと教えてくれたりするんですよ、
あなるほど、
それで数珠つながりに、うん、でいいやついいカメラマンが教えるやつは大概いいやつだった
りする、ね、なるほどね、
腕がいいとかね、
紹介してくれるんだ、
そういう、あ
いやなんかすごく人の部分っていうのはね
面白い、面白い、
ね、とてもつながるんだなと思いますね、
だからそういう根幹の部分をなんかビジネス的にもう一つみんながやれてない部分かな、うんうん、やっぱりうちはこれうちはこれみたい な、ね、なんかパーツで分かれてしまっていて、
そうそれはね、うん、本当に思うのはね、例えば、まあ、中小企業家同友会にもたくさんいい中小企業の方いらっしゃるじゃないですか、
はい、
それは実は長崎県で一番の会社がね、うん、その47倍になれる可能性あるわけですよ、
うんうんうん、
他の県でなければ、
う
んうん、ここに方法があるんなら、うん、福岡県でこの方法をやったらいい、うん
はいはいはい、
自分が やったらいいけど自分は一人しかいないし長崎で手一杯だったら、うん、方法を誰かに教えて、うん、福岡でやらせれば、
うんうんうん、
そういうのが発展していくのがフランチャイズだと思うんですよ、
ですよね、
あ
だからそういう意味で言うと県内で一つできていたら、うん日本は同じ言葉でしかも一物一家なんだから47倍にできる、
うーん
中小企業がどういうかの人たちこそ考えるべき、
うん
うん、
またできる可能性を秘めてますよね、
可能性秘めてます、
ね、それアメリカ そのデトロイトだシカゴだっていう距離感って九州に落とし込むとどんな感じなんですか、どこ対どこみたいな、
もうニューヨークからデトロイト行くのは多分福岡から北海道行くぐらいの感じじゃないですか、
あそれくらいの距離感、
もっとあるかもしれない、
うん、かな、
だってカリフォルニアの中に日本が3つぐらい入っちゃうわけだから、
じゃあその九州っていうエリアはアメリカ的に発想で言うともうちょっと一つの街みたいな感じ、
まあそうですね、
うん、
あの一つの州ぐらいある、
州、
あ州、ね、
そうですね、州
これ九州とベルギーヨーロッパの、はい、ほぼ一緒ですから、だから一つの国と同じぐらいなんですよ、
うん、
しかも経済力もそれなりにあるんですよ、
うん、
だから負けるな九州みたいな、
なるほど、
なるほどね、
だからこれがやれるのは僕は民間じゃないとやれないと思ってて、うんうん、
ね、で
行政ってやっぱどうしても予算の垣根があるから一緒にやれないじゃないですか、
うん、そうですね、
仲良くはするけど、うん、お金のかかることって絶対できないから、
うん、
これ民間がやらないとできないな、
うんうん、民間とやっぱりだから県の中にちゃんと経済力を持つっていうことをみんなが考えなきゃダメです、
うんうん、
だから九州に来て例えば僕はあのあちこちあの地域応援してる地域もありますけど、あの合併平成の大合併で合併した結果は必ずしも良くないです、僕から見てと、
あ、はいはい、
でどういうことかっていうと、とてもいい村だったんだけど、うん、合併されちゃうと一つの市の中に入っちゃうじゃないですか、
うん、
そうすると今まではこの村の税金って村役場にみんな納めてたわけですよ、
うん、はいはいはい、
だけど 合併しちゃうと市役所に納めちゃうんです、うんうん、で市役所はこの村も含めて全部をこの税金でやろうとするから、うん、この村だけのために使わないですよ、
うん、そうです ね、 そうですね、平等の原則が、ね、
そうですよね、なっちゃうでしょ、うん、そうするとこの村の人たちは、うん、自分たちの税金が自分たちの村に行くっていうことをある意味で放棄したように見える、
うん、あ、なるほど、ね、なるほど。
でも大事なことですよね。
かつてはその自分たちで働いたものが、
うん、自分たちのところで、ね、
自分たちのところで使われていたということですよね。
そう、それがいい空気、ね、回転してたってことでしょ。
それがそういうことがシビックプライドにつながる。
ああ、
う
ん、
そうか。だから働けばこの村を良くすることができるじゃないかっていうことがもっと直接的につながってた時代があるってことですよ。でも今はちょっとぼんやりしちゃった、
うん、
そのぼんやりした状況の中で育った子どもたちはやっぱりぼんやりしちゃう可能性もあるので、だから逆に言うと私はよそ者なので、まあ、そんなことが見えたりするけど、逆に言うと住んでる人たちがもっとそこに気づくみたいなことがあって、この村は本当にいい村だよってみんなで語り合ったり、うん、って言って子供もそういうの子供の時から聞かされてた、あのおじさんかっこいいなって思ってたら帰ってくる可能性あるじゃないですか、
うん、
逆に言うと大学が自分のところにないところがすごく多いですよね、うん、高校がないところもある、
はい、
で中学出たらその村や町を出ちゃうことに、うん、でもその人たちは出ていい、勉強しに行って他流試合だから武者修行みたいなもんだと、うん、だけど帰ってきてもらって得るような仕掛けを作っておく必要、うん、
なるほどね。
でここに仕事がちゃんとあるという状態を作っておいて、うん、お武者修行行ってこいと、うん、東京のやつに負けんなよっ て、 言って送り出して、うん、育ったんならお前帰ってきて一緒にやろうみたいな風になれば、うん、まだ元気になる可能性あるじゃないですか、
うん、
なんかそういうことをちょっとやりたいなみたいな。
あ、いいですね。
まあ、この諫早っていうところも平成の大合併で17年ぐらいかな、ね、一つの、まあ、いわゆる旧諫早市と言われるものと、うん、はいはいはい、あと周辺の5つの町が合併して、うん、大きな諫早市になってるんだけど、うん、だからそれぞれに役場があったわけですよかつて、
うんうん、
なんかそれぞれが行政区だったから、うん、この辺がなんかモヤモヤします。確かに、
確かに
ね。旧町の人たちは旧町の人たちでもともと独立国家だったから、うん、今も結構そのちっちゃなエリアで元気なんですよ ね、
ですよね。
ただ税金の問題は今初めて聞いて、うん、あ、なるほどなって腑に落ちたんですね。で
も税金が入ってこないとお仕事が、ね、うん、ないから次の子供たちが残らなくなっちゃいますよね、
うんうん、
そうなっちゃいます、
ね、そうね、税金の配分は確かにそうやね、うん、
あとはね、例えばその今、まあ、なんていうのかな、例えば今の農業でね1000円のものが、まあ、スーパーで売られてるとして、その スーパーで売られてる1000円の中で、農家に入る、うん、利益っていうのは、はい、1000円のどのぐらい、
何パーぐらいだろう、何パーぐらい、
その農協通したりとかそういうことです
か。いろいろしますか。
ああ、うわ、どれぐらいなんやろ、うわ、どうだろう。
ちょっとそこら辺気になるところなんですけど、一旦コマーシャル挟んで、うん、かなり熱い話になって、
多分
この中身で尺に違う話しますか。
そうですね、朝まで生じゃない、はい、一旦コマーシャル挟みまして、その今のね、答えも聞きながら、はい、九州アイランド計画をお伺いしていきたいと思います。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
シームレス学園ジャンポーン。3月20日、本日月曜日、時刻は午後6時30分を回りました。シムレス学園お送りしております。本日のお相手は
リブワールド金ちゃんと、
テレビ東京大好き上野屋さんと、
京都のアキラと、
非常勤の若林宗男です。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日非常勤ということでシムレス学園、前の番組社長さんいらっしゃいのゲストさんから引き続いてですね、はい、若林宗男さんに参加していただいております非常勤の講師ですね、
はい、
あちょっとメッセージをいただいてるんですが、こんばんは社長さんいらっしゃいファミリーの秋山大輝です。
お、はいはい、
放送200回おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
まあ、あのことの発端はその、社長さんいらっしゃいが200回目をね、うん、迎えました。おめでとうございますということで、
そう
半ばお祝いではないんですけども、
はい、
強制的にこの番組にも出演していただいているという状況。
そうなんですね。秋山大輝君っていうと2万人に1人の難病で、
あ、そうですか。
電動秋山大輝で検索すると引っかかってくるんですけど、最近アップしたね、NBC テレビが作った1時間の番組がパテントが切れて YouTube にアップされてるんですが、
ああ
今ですね70何万回再生ですよ。
おー、すごいね、
うん、100万回いくんじゃねえかって。
もうとうに2000の人口を超えましたからね。
そう
本当ですね。
まあその彼でした。
はい、さあということで、今日はシムス学園もですね、ぶつ付けでお送りしているんですけども、
はい、
話の内容は九州アイランド計画という、
そうそう、経済的に独立させるという、
うん、
素敵な構想
です。本来であればコマーシャルの前に1曲でもかけようかなと思ってたんですけども、
う
ん、まあギリギリまでお話が進んでおりまして、
う
ん、ちょっと気になるコマーシャルの入り方だったんですけど、
はい、
その農家さんが作った野菜、
野菜
ね、はい、その対して利益ですか、
いろんなとこを経由して農家さんに一体何パーセント入ってるのか、
何パーセント残ってるんだろう、
うん
うん、
半分以下なんですよね。
なるほど、
半分以下、
まあ 47.2% っていう統計がありますけど、だから 52.8% は流通経費です、
うん、あ、
流通経費っていうのはだから農協から始まって、
うん、
そのスーパーまで運ばれるとか、うん、あ、まあ、市場に出ると、
うんうんうん、
あ、青果市場に行くと、
はいはい、
青果市場で競り落とされたのが、うん、その問屋さんに行って、うん、問屋さんから小売りに行くみたいな、うん、そういう流れの中でそれぞれの人たちがやっぱりちょっとずつ利益を取らなきゃいけない
ですよね、う
ん、仕事してるんだ、
ね、
でそういうのをこうやると農家さんの取り分は半分程度になっちゃうという話なので。
なるほど。でもこれってさ、
はい、
あのきれいな子たちが市場に出ての 47% でしょ。
そうなった。
だからその、ね、可愛くない子たちはもう市場にすら出ないので、いわゆるぶどまりっていうかロスっていうか、それがどれくらいあるか知らんけど、伊佐もそうなんですよ。その玉ねぎの産地とか、ね、なんとかの産地
ってあるけど、そこの間のお花もね、
そう、花農家もすごくて、
もったいなかった、
花農家さんと
か、ね、
出ていくのと出ていかないの、
ね、いけない、
うん、だからそれを入れるともっともっと落ちますよね。
ですね。で、うん、まず考えなきゃいけないのは、その生産者が何か東京とか、
うん、
大阪とかに行きたい志向が強すぎるかもしれない、うん、
あ、
むしろ九州の中でみんな食べ合ったら方がいいような気がする。そうすれば流通経費は少し減らせるでしょう。
あ、なるほど。
東京へ持ってくのにガソリン使うんだから、
うんうん、
飛行機使うんだから、
うん、九州1円っていう感じで、
そうそう、うん、九州の中でまず流通をきちんと使って九州の人たちが九州の美味しいものをまず食べられる状態を作ったりすると、うんうん、少し変わるかなっていうのがある、
うんうん、
それから2つ目はそのさっきのね、そういうものをどうするかって話ですけど、 A 品 B 品というそのところをね、今僕が注目しているのは例えばメルカリです、
うん、
例えば通信販売です、
はい、
で それで行くと例えばメルカリショップのやつって、メルカリが取る手数料って 20% なんですよ、
うん、
だもし僕が1000円のものを出したら、うん、お客さんが1000円で買ってくれた時にメルカリさんに200円を出す、
うんうん、
であと送料はどうするかっていうのがあって、うん、送料をお客さんが払うっていう仕組みになってるんだけど、うん、送料をお客さんが払うっていうと途端にその手数料と合わせるとちょっと高くなるから、
うん、
嫌だになるから、うん、これ手数料僕が持ちます、あ、送料僕が持ちます、
うん、
でメルカリの手数料入れてもまあ7割ぐらいの利益は、
うん、
50% ってことはないです、
うんうんうん、
でそういうふうに考えればそれを使ったらいいんだと思います。
ああ農家様もう直接、
つまりどういうことかっていうと、そう、直接お客さんに物を売ることが可能な世の中になってるってことにもっと気がつきましょうってことです。そうすると北海道の人も東京の人も欲しい人は買いに来てくれる、別に移動はしない、でも欲しい人に送ってあげられる、そういうことができるから、これってどういうことかっていうと、客と直接お付き合いができるってこと、だそのお客さんが美味しいと思ってくれたらまた買ってくれますよね、でそういう関係を作ることができたら素敵じゃないですか。今までのその農家の人たちは農協に出すけど、お客さんの顔も声も聞いたことも見たこともないわけでしょ、張り合いどう、
まあそうですね、
ね、それで利益がもうちょっと入るんならもっとやれるようになるじゃないですか。どうして農業を継がないかっていうと、利益率がそうやって低いっていう現実がありながら、さらに A 品 B 品を分ける仕事を農地で収穫してきた後、家の中でしなきゃいけないわけじゃないですか、次の日の朝9時までに農協に持ってかなきゃいけない、箱詰めして、晩ご飯終わった後また夜鍋して、一つずつこれを、あの大きさ合うのかなってやって、箱詰めして、封をして、それを全部揃えて、あの積み込んで明日の朝起きたらすぐ農協へ行けるようにして寝るわけでしょ、それずっと子供は見てるわけだから、もっと豊かになってもいいのにって子供は思うかもしれないじゃないですか、こんな働き者のご両親がいてって、でみたいなことってちょっと改善できるなら改善した方がいいよねみたいな、その結果みんなが豊かになるんだったらいいことで、そしたら働こうって子供も出てくる可能性がある。
そんだけ石こいてやって、なおかつそのお客さんが見えないという状況というのは確かに辛い、充実感というのがやる、
美味しいって言ってくれる顔が欲しいですよね。
さっき最初にそのなんだっけ、その1時間前の
社長さん
に200回記念の時に言ったんだけど、つまり番組が200回続いてるのはお客さんのおかげですよって話をしたじゃないですか。だから商売はお客が払うから続けられるわけで、お客が払う人が分かってる、でこの人は例えば長崎のその玉ねぎが好き、長崎のじゃがいもが好きっていうことが分かっていたら、その時期に今だったらメール送れるじゃない、つながっちゃったら、あの今年も豊作ですよって、だからいくつ欲しいですかってってやれるじゃないですか、でその人たちが継続するんだろう、もうでメール送って今度ええでシャーシーけん、あんたのとこから全部買うけんって、毎月あんたが一番いいと思ってる箱を家族の人数分だけ送ってくれれば、買うけんって言えばこれが今流行りのサブスクリプションですよ、
なるほど、
でそういう風にすれば、少しビジネス変わるじゃない、でビジネスって経済は結局だから、そこから利益を上げたものが地域に、還元されたり、そのやってる人たちがそれで暮らしが良くなったりするっていうことが大事なことだから、そういう状態になれば、一緒に働こうって人が増えるに決まってる、
そうですね、
っていうところをきちんとやれば、もっと違う世界が見えるかなっていう感じですね。
なるほど、夢が与えられますよね、なんかね、
であの
やろうっていう人が出てくる、
ね、アイランド計画でパッと聞いた時に、なんか突拍子もないなんか新しい仕組みがどうかなと思って、今あるものなんですもんね、
それとやり方を変える ね、
ね、
いかにやっぱり連携を取るか、
それとね、すごくね、その流通の世界も本当に変わってきていて、今ポスト便ってのあるじゃないですか、あの メール便みたいな、僕の友人熊本県で栗を作ってるんだけど、メール便で栗を送ってきました。
3センチ以内かしら。
そうそう、
ね、3センチ以内だと、
ポストに入るやつね、
ポストに入る、
もうしっかりと剥いた状態で、
いやいやいや、ちゃんと、そうするとそれは普通よりちょっと小さいんですよ、だから入らないのは、
逆
もっと高く売ればいい、
なるほど、
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 入るやつで弾かれてても、ちゃんと 形がそれなりに小さくてもあって、はいはい、それで量があって、うん、でちゃんと虫も食ってなければそれを敷き詰めて、うん、ポストに入れて、
あ、薄くしてね、
だから薄くなるものはそれで送ればいいんですよ、うん、だからベビーコーンとか、
あ、うん、アスパラガスとか、並べてね、
なるほど、アスパラガスも
人参とか、
なるほどなるほど、
でなんで野菜がねポストに入ってんだって、うん、昔の人は言うかもしれないけど、はい、今あの会社勤めしてるあの人たちは忙しいって分かってるわけだから、うんうんうん、でピンポンされてってやるよりも入れといてよって、うんうんうん、でもう夜遅く家に帰ってポスト見たら熊本の栗が届いてたみたいな話になればいいじゃないですか。
いや、メール便はねすっごい嬉しい、ね、本当にあのピンポンストレスやからさ、
ね、だからそうするとね、それ逆に言うと配達する人にとってもいいわけ。
いいですね、何回もね、
何回また留守でしたって言ってね、で彼らもそれやりたいわけ。だからもうメール便で送れるものをどんどん増やしていって、送料は低いわけ、段ボールにする必要ないから、はいはいはい、そういうことを考えたら活用した方がいいじゃないですか。
なるほどね。
でなおかつお客さんがそこに QR コードかなんかでこうやったらすぐ LINE でメール送れるようにしとけば、はいはい、美味しかったって、
あ、そうね、
直接来たら、うん、まあ明日も頑張ろうってなるやん。
やりますね。
それで、それで、あの、どうやって食べたってこっちから聞いて、うん、うちの方じゃこうやって食べるのよって、明日これ試してごらんってレシピ送ってあげたらいいじゃん。
なるほど。
ますますファンになるよね。そういうことを作っていく。それでどんなところで仕事してるか見たいわなんて書いてあったら、うんうん、来週おいでって、うんうん、そうすると今度観光客が来ることになるじゃん。
収穫ツアー、
収穫ツアー
いいね、収穫ツアー
で、それはまた昼の部ですから、ちゃんと夜まで準備しとかない
と。そうね、そういうこと、夜が大事、
そういうこと、そういうふうに作っていけば面白くなる。
面白そう。
だから、ね、実はそのそういうその通信販売って東京に本社があって、その仕組みを作ってる人たちだけが利用できるものじゃないわけ。
うん、あ、そうかそうか、九州に行ってね、
農家が利用できるもんだし、うん、漁師が利用できるもんなんですよ。でそういうことで、あの、うまくいってる事例はね、フジテレビでファーストペンギンっていうドラマがあったでしょ、あの、萩大島千段丸っていうの、あれだってそういう意味で言うと、その流通、魚の流通をある意味変えてるわけですよ。だから、しかもその漁師がその日取れたもので美味しいものを送りますっていうことだから、逆に言うとその日、あの、タイは少なかったけど、この地元で食べてるこれがうまいんだよってものが来たら、それはちゃんと丁寧に送ってあげればいいみたいな話なので、あの、もっともっと売れるものが増えるわけ、そういうところに手をつけていったらいいと
思う。さあ、これはもうお金をいただくような内容でしたね。
そうですね、
うん、だからそこはもうあとは島原の皆さんにちゃんと、はい、
ですね、
いっぱいのところしていただいて、
第2弾、今日のギャラもです
ね、なんかさ、もうお帰りいただくのが惜しいよね。
何とか大学とかしてほしいですよ ね、こちらでも
やっぱり通信をやってほしいない
やいやいやいや、もう通信もいいですね。
やっぱり本当に通販はね、本当に、あの、本当ですよ。僕のね、友人でね、大分県でね、あの、まあ、地域の農家さんのお手伝いしたり、地元の産品を売ったりするっていうことをやってる男がいるんだけど、さつまいもをね、農家さんの B 品ばっかりもらってきて、うん、メルカリで段ボールに不揃いのさつまいもたちで入れて、だ、何が出てくるか分かんないんだけど、さつまいもの形がいろいろまちまちの、でもうまいからって言って、もちろん揃ってる正規のやつより安い値段にして、うん、一冬に3トン売りました。
3トン、
うわ、3トン、はあ、
うわ、またネーミングだと、かつての人気ドラマみたいなネーミングですよね。
B 品は、あの、下手すりゃそのロスになるような素材ですよね。
そうですね、その3トンは、
ね、でね、ヨーロッパにこういう言葉があるの、食べ物に関して言うとね、うん、うまいものには旅をさせるなって、はあ、うまい酒には旅をさせるなって、うんうん、なぜ、なんだ、これは、それはつまり、はい、 新鮮なものが一番いいっていうことだよね、まず第一、
うん、
旅すればさ日にちが経っちゃう、
うん、
その次そこで作られてるものをそこで食べるっていうことはその土地の風土や何かを感じることだから、
うんうん、はい、
それから地元の食べ方でそれを食べたら一番おいしいっていうものが味わえることだから、
うん、
実はそうしてほしいわけよね、
うん、
だからみんな旅をさせることを考えすぎなわけ、うん、
あ、なるほど、
旅をさせることを考えすぎてるから、
うん、
本当にあのお客さんがそのものを食べて喜ぶっていう状態から離れてる可能性があるよね、
うん、
うまい酒には旅をさせるなっていうのは、うん、僕はね、僕の解釈はこういうこと、とじさんが丹精込めて酒を作ってる、
うん、
で食中酒だから、うん、ワインもあの日本酒も、
はい、
食事と一緒に食べるもの、
うん、
飲む酒、
うん、
ね、ウイスキーと違って、
はい、
そうするとその土地の食事を食べていてそれに合わせて合うようにお酒作ってるはずですよね、
うんうんうんうん、
だから東北の方のお酒はしょっぱいから、
うんうん、
塩辛いからそれを洗うような上善水のごとしみたいな酒が好まれるわけ、辛口でキリッとして、でも九州とかの食事は全体に甘いかな、
うん、そうですね、
水みたいにキリッとしてるんじゃなくてちょっとふくよかな、
うん、
芳醇なタイプが、
うん、トロッと、
トロッと、
はい、キリッと、
うん、負けない、負けないように、うん、って工夫されてるはずなんで、
うん、
それを味わわないとお酒をただドリンクとして飲んでるだけになるわけ、
うん、
そうじゃなくて食事と一緒に食べるお酒、
うん、
食中酒っていうのはそういうものなんで、
はい、
だから旅をさせるぐらいだったらお客にお前旅しろっていう、
うん、こっちに、
そうすると観光も行って一石二鳥じゃない、
なるほど、なるほど、
で
ここでしか食べられないよとか飲めないよみたいな、
それがだってさ、それが旅のさ、あの旅人の喜びじゃないの、
ね、ですよね、
うん、確かに確
かに、東京で食べられるんならさ、
そうそうそう、
ね、
本当ですよね、
うん、まあ、東京で食べられるんだよ、うん、関味も関サバもね、
うん、
料亭行けばね、うんと高いと、でもこっちへ来たらちょっと違う食べ方もあると、
うん、
地元で本当にこんな食べ方あんのみたいな、
うん、
それが旅の楽しみじゃない、
うん、
その瞬間にインスタグラムになるよね、
うん、あー、バイちゃんかやられるわ、
ね、行きますねそこに、
うん、
食べに行っちゃう、
まあ、結果的にその行ってみたくなるとか見てみたくなるとか、
うん、ね、
これってやっぱりキーワードよ ね、
こっちからじゃなくて向こうから来いよみたいな、
そうそう、
ね、こっちに引っ張れってことですよ、
ね、
すごいその魅力の出し方というか価値観の、ね、
この発想
出し方、
その最終的にはその、まあ、九州という単位で、
うん
ね、
うん、
みんなで発信していこう、
で、これはどういうことかって、どういうことかってたまたま僕は九州にいるから、
あ、
だから多分僕が東北に移住してたら東北で同じこと言ってると思いますよ、
あ、危な、持ってかれるとこやった、
いや、でもその時に大事なのはその九州でできることは日本中の地域ができることだから、
うん、
日本中の地域がみんな同じことしてもいいわけ、
うん、
違うんだから、
違うからですね、
物が違うんだから、
うんうん、そうだね、だから四国は四国、
うんうん、
ね、
うん、
そこそこ、
ね、だからそうするとそれが全部そういうふうに回ってみんな地域が良くなったら日本は全体良くなるじゃん、
うん、
でお客さんは東北のものも食べられる、どこのものも食べられるって、だからウィンウィンなんですよ、
ウィンウィン、
そうですね、
ウィンウィン、上野さん今日の番組終わり方が分かんないです、
終われない、終われない、
もうあと2分半なんで、
違う違う、
僕なんかエンディングを考えたら
プツッと、もうプツッといくしかない、これ
一応いつ切れてもいいように先に提供コールだけしとこうかなとか、
提供コールだけしと
こうかな、そうやってお金を出してくださるところがあるから番組を続けられるわけなんで、まあ、あの素晴らしい話をですね、まだまだ本当聞きたいというところではありますけれども、まあ、今後何か機会があったらぜひ
ぜひ何らかの形で、ね、
何らかの形で、
ぜひぜひ
ぜひ、ね、お声をいただきたいなというふうに思っております。まあ、ちょっと締めの時間も近づいておりますので、次週の放送なんですが、次週が3月も第4週ということで年度末ですね、うん、4週目は家庭科の秋子先生、おむすびコロリンより来ていただきまして、まあ、この週は、僕と上野さんの食事タイムですね、
そう、お惣菜が来るんです、
美味しくいただきます、
九州の美味しいもんが、
美味しいもんですね、はい、また広めますんでね、
またこの番組はですね、たるみのお弁当お惣菜専門店おむすびコロリン、リブワールド鎮霊学院大学、諸岡厚生堂薬局、ボイスジャパン .com、空海 NPO 法人シームレス以上の提供でお送りいたしました。あと1分ちょっとになりますけれども、若林さん、この2時間ご出演されていかがでしたでしょうか。
いや、皆さん聞き上手なんで、ついついたくさん喋りすぎちゃって、
いやいやいや、すごい濃かったよね。
時間足りないわ、
ね、これこの後その島原の皆さんはこれ酒組み交わしながらやるんでしょ。
最高ですね。
もういいとこ持っていくんだから、
五島の鳥を食べながら、
五島の
鳥を
いいですね。ぜひまた本当機会がありましたら、
ぜひお願いします。
またよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。シムレス学園、以上をもちましてお別れでございます。本日のお相手は
リブワールド金ちゃんと、
テレビ東京大好きの上野谷さんと、
京都の明と、
非常勤講師の若林宗男でした。
またです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ようしゃべる。
毎日の食事だからこそ、地元の食材を使いバランスを考えて、私たちが目指すもの、それはお母さんの作る毎日の食事。毎朝真心込めて作ります、たらみ町のお弁当お惣菜専門店、
アムシリカロリン。
あなたらしく毎日を輝いてほしい。美容健康からあなたの可能性をトータルにサポート。体の中から美しく輝く女性を応援する、リブワールド。
鎮西学院大学で学びませんか。
経済政策学科で社会を動かす人に、
社会福祉学科で幸せを支える人に、
外国語学科で本物の国際人に、
生きる力を地方から、学校法人鎮西学院、鎮西学院大学。
本町アーケード諸岡厚生堂薬局の林田です。お薬はもちろん、オーガニック化粧品や自然食品も充実。処方箋はすべての病院に対応します。血管年齢測定もできる場合、諸岡厚生堂薬局に来てみんね。
あなたのいいねを届けたい。
あなたの声がいいねに変わる。
ウェブサイト制作広報 PR の
ボイスジャパン .com。
発展町の空海が幸い町の食べ箱に移転したんだって。
へ
え。薪窯で焼く本格ピザの香り漂う店内はまさに倉庫跡の秘密基地レストラン。ランチからディナー、テイクアウトもできるし、ワンちゃんも同伴 OK だって。
空海で飯食うかい？
おい、聞いてる？
え？
詳しくはインスタ空海で検索。